ややマスター、ご無沙汰しております。
おかえり
心配おかけしましてどすいません本当にね。
いやおそらくね、ツイッターとかでもさ、
はいはいはい、
いや最近更新ないんですけど、
あ、見ました見ました、
ツイートがあったりとか
ませんいろいろね、
あって、はい、あれですよ、皆さん別にね、僕とかが喧嘩別れしたわけじゃないんですよ。
そうなんです、別に
会社間の問題だけどさ
やめてくださいちょ
そういうことじゃないんです。
まあ、本当にね、ちょっと X とかチェックされてない方もいらっしゃると思うんで、あえて経緯をね、ご説明したいと思うんですけれども、7月にちょっとね、人間ドックを受けまして、
はい、
で、まあ、いろいろとチェックをされまして、で、まあね、最初は、ちょっと胃になんかあるねって言われて、
ははよくある話ですね。
まあまあ、ポリープかなみたいな感じ。うんうんうん。まあ、一回ちゃんと見ましょうっていうことで。
はいはい。
で、まあ、以前も実はあったんですよね。こう胃にとポリープができたことがあって、まあ、その時は薬で散らして全然もんなかった。もう、5、6年前なのかな。うん、で、そこから何も出てなかったんですけど、
はい、
また、あれかなと思って、はい。で、まあ、その時はね、イバリウムだったんで、じゃあ、この視鏡で見ましょうかって言われて、
はい、
もう一回やんのと思ったんですけど、
うんうんうん、
じゃあ、お願いしますって見てもらったら、うん、これ、悪性だねって言われまして、まさかの胃がんというね、ことになりまして、はい、まあ、びっくりしました。
うん、そうだ。
うん。で、まあね、大きくはなかったんですよね。まあ、ステージで言うと、なんて言うんですか、ステージ0っていうのがあるんだそうでね、ステージ 1からなのかなと思ったら、
0。はい、1から4だよね。
そうなんですけど、0です、
ね。もちろんね、数字が大きいほど重たいという。
そうなんです、はいはい。うん。で、なんとなく分かってはいるつもりだったんですけどね、まあ、私の場合、父も祖父もがんで亡くしてますんで、なんとなくがんのことは分かってはいるつもりではあったんですが、はぁと思って。で、まあ、切りましょうということになって、はいはいはい、まあ、そこからいろいろと準備があって、8月ですね、に、で切りますということで、なんか投げ縄みたいなのがこうね、内視鏡だったんですけど、こう、
はいはい、
ってプチンってこうね、それがキュッとすぼまって、そこの部分をプチッとやるっていう、まあ、やつをやって、まあ、うまくいきましたと。はいはいはい、うんうんうんうん。あ、よかったねってなったんですけど、まあ、ただ、まあ、言うてもまだ、若いと。がんを、
若い、
うん、まあまあ、一応、はい、がそこ引っかかんないでください。一応ね。まあまあ。はいはい、いや、要は、マスターもご存知のことかと思いますが、がんも元気なんだそうですね、若い。うんうん、
細胞にそれだけ活性があるとまだ。
そうなんです、そうなんです。だから、取ったけど、ちょっとまあ、しばらくは、やっぱ完全に、ちょっと万全を期したいので、
うんうん、
化学療法も、やりますよということで、
ははは、
ま、重くないものだったんですが、うん、まあ、ちょっとそういう化学療法もそこからやってたんですよ。で、はいはい、まあ、今、がんってね、私もいろいろ勉強になったんですけど、いろいろと採血をすると腫瘍マーカーっていうのがなんか。
ありますね。はいはい。
要は、それでなんとなくこう、まだ体内にがんが残ってるかどうかって、一応の目安がわかる。そうですね。うんうんうん。で、まあ、ないとは思うけど、まあ、やっぱりこう、転移とかね、まだ残ってるっていう可能性もゼロではないから。できるだけ、根治に近い状態が確認できるまではやりましょうっていうことになって、
はいはい、
で、ちょこちょことやってたんですけど、まあ、そんなにね、髪の毛が抜けたりとかはなかったんですけど、うん、まず疲れやすくなるんですね、やっぱりこう。
あれでしょ、あれも、なんかさ、1週間ぐらい投与して、
そうそうそう。
また、1週間か2週間休んでっていうのを繰り返すじゃない、
うん、そうなんです、そうなんです。はい。3回回したのかな。
ああ、3回やったんだ。
そうなんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、いろいろね、聞いてはいたんだけど、まあ、使いやすいのと、あと、食欲が落ちるのとね。
ああ、そうそうそう。
うん。
それもそうだった。
うん。あとね、なんかこう、口開けるとね、 とにかく吐き気がするんですよ。
あ、
違うんです、なんかこうでね、10キロぐらい痩せちゃいましてね。
お、すごい。
うん、でまあね、まあで、まあ、検査と、治療と、まあ、あと休息とみたいなサイクルがあって、うん、で、まあ、この前ですね、まあ、3回目が終わって血液の腫瘍マーカー見たら、うん、もうこれは完全寛解と言っていいでしょうということで、うん、お墨付きをいただきましたんでね、
はいはい、
うんうんうん、では、まあ私の気持ち的にもね、うん、そろそろ、趣味であるところのポッドキャストもね、
趣味ほう、はい、
再開できるかなと、なんていうんですか、まだちょっとあるんですけど、こうやって喋ってるとね、おえってなるんですよ。こう、
あ、なるほど、
あるんです、
まだ少し影響が残ってるんだ、
うんうん、あとね、なんかこう、まあ、やっぱ体力が落ちてるんで、続かないんですね、こう。
なるほど。
うんうんうん、そういうのもあって、なかなかね、こう、ポッドキャストを撮れるような、まあ、体調ではなかったんですが。
はいはいはい。
で、まあ、お医者さんには、実はこういうことやってましてって相談もしたんです、実はね。素人ラジオみたいなことやってるんですけど、みたいな。そしたら、いいんじゃないって言われて、やっぱりこう喋るってすごくこう実は体力を使うんだけど、
うんうんうん、
リハビリにもなるし、肺活も、そういうことやってれば、徐々に、機能は回復していくから、むしろやってくださいっていうことだった
んで。なるほどね、
うん、ああそれならばと思って、まあそれで、まあ、今週かな、マスターに一応ご報告と、
はい、はいはいはい、
なんとおかげさんでまず一応寛解だそうですっていうことで報告をさせていただきまして、
迷惑な話だよ本当に
悪かったな本当にもうまあそういうことでね、ちょっとすみません、うん、本当にリスナーの皆さんにはね、ポッドキャスト上ではあまり告知らしい告知もできずに、ちょっと ご心配をねおかけした方もいらっしゃって、本当そこは、はいはい、申し訳なかったと思うんですが、まあ、愚者の宮殿、再開しますよという、ね、はい、ご案内でございました。
僕の牛の国参りが効いたということで
本当にね、すごいよ本当に死にかけたとまでは言わないけれども、やっぱりキッとしたからね。
いや、そりゃそうだよ。
あ、ね、うん、そうそうそう、で、まあ、だからね、まあいろいろ、まあ入院こそほとんど、まあちょっとね、切った時は何日か入院したんですけど。
それ内視鏡の手術ってさ、
うん、
普通の胃の内視鏡だとね、
はいはい、
まあ局麻というか喉に麻酔をちょっとするぐらいでやっちゃいますけど、
はいはいはいはい、
それの時はどうだったの？
あ、局所麻酔ですよ。
あ、一緒なんだ。
そうなんです、そうなん
です。したら苦しい、おえーってなる中で、
そう、
はい、取りましたよみたいな感じなの。
せめて眠らせてくれと思ったんです。
うわ、なんかね、病院によってはさ、それこそ普通の健康診断の、ね、
うんうんうん、
胃カメラでも麻酔使うとこもあるみたいだけどね。
うんうん、うちの先生はそういう方針じゃなかったみたいで、なんか
麻酔は麻酔で危険性あるからね。
そうなんです、うん、で、まあ、あなたはまだ体力あるでしょうからっていうことをだから見てましたよ、画像で、あ、これかと思って、自分のがんをこう見て、こうそれを金属のワイヤーでシュッ、プチンってやるところを見てましたからね。
あ、なるほどなるほど。
なんか、いや、見たなと。
あれなのよ、自分も胃にポリープを買ってて。
ああ、なるほど。
で、毎年の健康診断があるんですけど、会社のね、
はいはいはい、
で前はバリウムでやってたんだけど、
うん、
常に引っかかるんですよ、なんかあるって
その都度ね。
そうそうそう、はい、だったら選べるんですよね、その胃の検査の時に、
うん、
自分がバリウムでやるかそのカメラでやるかって選べるので。
なるほど。
じゃあもう最初からカメラでやるわっていうことでやってて、毎年、あ、ここにポリープあるねって言われて、でもこれは大丈夫なやつって言われて毎年終わってるんだけど、
私存在確認みたいな感じ。
そうそうそうそう、元気かみたいな、うん、
1年ぶりだねなんつって、
うん、なんだけど自分目悪いもんだから、 あ、胃カメラの時って眼鏡外すじゃない。
はいはいはいはいはい。
そうするとね、見えないのよ。
おや
見たいんだけど。
モニターがあるのに。
そうそうそう。だから、終わった後、すいません、先生、撮った映像、紙でプリントアウトしたのもらっていいですかとか言って、もらってくるっていう、奇特な患者になってるっていうね。
なるほどね。
なんかあんまりいないみたいで、
あ
で、え、プリントアウトとか言われて。で後で看護師さんが持ってきてこれでいいですかとかっていう写真の並んだやつをくれてあこれで全然 OK ですみたいなね
毎年もらってるんですか。
うんとね、ここ2年くらいもらってる。
あ、そうなんですか。
うん、
あね、まあでもなんか毎年撮ってるとなんとなくこう変化がわかるというか、
もしかもしれないからね。一応ね、ちょっと見たいなと思って
やっぱり
をしてるんですけど、
大きくなればそれはそれで心配でしょうし、
うんうん
うん、なるほどね。いやだからね、いやいやうちはね、まあ、さっきも話しましたけど代々肺が悪い一族なので、
はいはい、
なるんだったら肺がんかなみたいには思ってたんですけど、まさかの、うんうん、まあ、やっぱりちょっとね萩和さんからこういじめられてきたのがこうでしょうね。こう口では強がっていて、
毎週毎週チクチクチクチクとね、
チク闇な
一番効くやつね。
そうそうそう、
ドカーンとやられるんじゃなくて毎週毎週チクチクチクチク、
ね、
ちょっとため息疲れたりとかさ、はぁとか言われてさ、
医療費の請求書ね半分クシュに送ろうかなと思ってるんですけど、まあ、それはそれとしてね、
はいはい、
まあ、なので体力もまあまだね7割、正直7割ぐらいかなっていう感じではあるんですけれども、はいはい、まあ極力ね、日常を普通に振る舞うようにして、はい、まあまあ、過ごしておりますというね、一応。
体力ないっていう割にはね、私に送ってきた DM には随分なこと書いてましたけどね。本当に。名誉のためにここでは言わないけどさ。本当にもう。
本当にあっちの方も意気消沈しちゃってね。
言うんかい、そこで。
お前大丈夫かってこう、声かけるんですけどね。
うん。
うん。
ダメって感じ。
ね、なんかで、いや、何でも聞けるような先生だったんで、
うん、
聞いたんですよ、ちょっと、まあ、化学治療してる時に、
うんうんうん、
最近僕がちょっとしょんぼりしてるんですけどって言ったら、それはねありますっていう。
あ、言われたの。
言われましたね。
そういうのもあるんだ。
審査はあるらしいんですけど、うん、やっぱりちょっとね、こうしょんぼりする、あ、なんか面白い話を聞けて、
うんうん、
個人差があるんだそうで、しょんぼりする人とやたら元気になる人がいるんです。
そうなんだ。
そうで、なんかよく分かってないらしいんですけど、
はいはい、
やっぱね、その先生が言うには、生存本能なのかねとかって言ってて、
あー、なるほど。
子孫を残す方に働く人と、もう持ってどころじゃなくてそっちの方もこう元気がなくなるみたいな、なんかやっぱあるみたいで、うんうん、ただまあなんかこういうのもそういう治療が終わればなんか元々の、うんうんうんうん、状態には戻っていくみたいなんですけどっていうことで、うん、
まあだってね、髪が抜けちゃう人でも薬が終わって少し経つと戻ってくるからね。
そうそうそう、うん、なんか僕のね、その、まあ、薬はそういうなんかあんまりなんていうんですかね、そういうホルモン系にはこうそんなに大きな影響を与えないやつだったようなんですけど、うん、うんうんうん、まあね、ちょっとさ、それでちょっとね、なんていうんですか、でも私の仕事ご存知のようにそういうパッションを燃やしてやるような仕事しているので。
そうだよね。
そうなんですよ、うん、結構ね、
うん、
大変でしたよ、そのなんだから、
まあ、その間も普通に仕事はしてたの。
仕事はね、やっぱりしてました。もともとね、そんなこう、うん、跳ねたりする仕事ではないので。
ああ、そう。
の、うんうんうん、まあまあセーブしつつもやってはいたんですね、はい、そうそうそうね、まあ、7割ぐらいなのかな、それこそで。まあ、幸いね、がん保険にも入ってたんで、
はい、
そうそう、そういうちょっと力もいただきながらって感じだったんですけど、まあね、もう、ちょっとね、はいはい、パッションが、燃やすパッションがやっぱ湧いてなくて、
はいはいはい、
まあ、なんかね、すごく不安になりました、そういう意味で言うと。
こう書いたものがこれでいいのだろうかみたいな。
そうそうそう。
こんなんでみんな喜んでくれるだろうかみたいな。
そう、こんなんでみんな楽しんでくれるだろうかみたいなね。
はいはいはいはい。
いう不安はやっぱりね、ついて回ってましたね。
ああ、なるほどね。
うん。わかんないですけどね、だから自分の気持ち的な問題なのかもしれないんですけど、なんか そういう以前のこう俺の性癖食らいやがれみたいな、
うんうんうん、
師匠がねやっぱりねなかったんで、
なるほどね、
うん、まあ、またこれはまあ自分の仕事ならではの部分かなとは思うんです。だそういう意味ではすごく不安でね、そうそうそうそう、もうまあ今はね、うん、おかげさんで化学治療も終わったんで、あ、僕の僕ももう一人の僕もだいぶ上営業になりつつあるんですけど、なんか思わぬところでですね質問への影響があ
った言っちゃうんだもんなこの人
いやってしょうがないじゃないですか、やっぱそれでご飯食べるわけですから、ま
あ
ね、うん、そうね、そういうのも感じながらね、まあでもね本当ね、これは老婆しながら言いますけど、本当ね、うちの番組なんか特にリスナーさんの年齢層もねそれなりに高いかなと思ってるんですけど、
ハレッシュ漂うポッドキャスト
そうそうそう、よく言われ
る、失礼だな聞いてる人に対してい
やいやいや、あのね、ちゃんとね検診なりドックは行った方がいいですよって、
いやそれはそうですよ
とね、
そりゃそう、いや、うん、自分なんかは一応会社勤めなんで、会社の方でね、やってくれるんでこう行ってこいってなるけど、
いや僕
フリーランスの人とかさ、
そうなんです、
自営業の人とかさ、
そう
やっぱりそういう人がね、
うん、うん、そうなんですよ、だから僕なんかもだって国保なわけですから、
うん、
まあ若干のそういうね特定検診みたいな、なんていうの、進路、うん、ありますよ、
うん、
けどやっぱね、毎年とは言わないけど各年でもいいから、うん、ちゃんとお金払って40超えたらドック行かなきゃなって思いましたね。僕は一応毎年、ドックには行くようにしてるんです。その、うん、行政のやつだとちょっと本当最低限のやつしかやってくれないんで、
うんうんうん、
そうじゃなくてやっぱりドックでっていうことで、うんうん、自治体の場合、まあ、1万ぐらい補助してくれるんですけど、それでも、うん、
ってなるよね、
うんうんうん、だけど、まあ、ほぼ手出しでね、手持ちをして、うん、まあ、やってるんですけど、いやー、やっぱね、
うん、
ハットカントあかんよ、これは、本当。
だって、命拾いしたわけだよね。
いや、本当ですよ、これで、全然自覚症状なかったんで、
うん、
うん、うん、だから多分放置してたと思いますよ、もし今年見つかってなかったら。
ね、うん、いかに閣下がこう世にはばかる感じの人だとはいえ、そのやっぱりね、
うん、
こう余命が何年か。縮まった可能性があるからね。
そうなんです、うん、いやだからね、まだ子供も小さいですし、
そう、ね、
まあ、自分自身には大してそんなあれもないけど、やっぱ
そうそうそう、
子供がね独り立ちするまではの時期あるんでね、
うん、
いやだから、リスナーの皆さんもね、まあ、皆さんね、そういうのはケアされてる方も多いと思うんですけど、もしねこうフリーランス自営業の方でなかなか忙しくて行けてないなって方がいたら、やっぱりね行った方がいいです本当に。
あとはあれね、こう奥様ね、
うんうんうん、
家庭に入ってる奥様とか、まあ、夫の方の主婦の方もいらっしゃるかもしれないけども、そういう方々ね、
そうね、
うん、
やっぱりね会社とかでこう反強制的に生かされるタイプない方々ですからね、
うん、そうそうそうそう、
そういう人こそやっぱりこうね、まあマスターなんかある意味ほっといてもさ、会社、うん、行けよって言われる、
そうそうそうそう、
もう会社もね行かせないと罰則あるからね、それは、
うんうん、
お腹はもう首に縄つけてでも引っ張られて生かされるわけでしょ、
うんうんうんうん、そうそうそう、
うん、だからそういう人たちはまあいいんでしょうけど、ある意味ね、
うん
うん、でもやっぱそう自分でやっぱこうお尻叩いていかないといけない人こそね、うん、本当に大事だなってね、ちょっとまあ当たり前のことを言ってるようなんですけど、本当にね、ぜひやった方がいいですよっていうことですね。で、
本当そうですよ、
うん、で今本当私もいろいろ今回勉強しましたけど、例えばそういうなんだろう、オプションで血液腫瘍マーカーみたいな、そういう潜在意識をこうスクリーニングしてくれるようなサービスもあったりするんですよ、うん、
あるね、
うん、ね、 ックで、でちょっとこう標準ギア入ってなかったりするんですけどね、うん、あの若干あのプラス何千円かかかりますみたいだったんですけど、僕はねちょっと来年からはそれもオプションでやっぱり入れようかなと思って、やっぱり、うん、結構今ね精度でリスクが分かるんですね、あれもなんか、まあ、分かるがんと分かんないがんがやっぱあるらしいんですけど、うん、
腫瘍マーカーもねあの完璧ではないので、
そうそうそうそう、うん、でもやっぱりね例えばそれもあの毎年例えばじゃあそれやれば変化もあっていくわけだから、あのすごく有用なデータになるんですってね、せっかくやるんだったら継続してやった方がいいですよってお医者さんにも言われて、だからなんていうの、あのいつもこれぐらいの数値だったものは今年これが上がってる、
うんうんうん、
変化を見るもんだって言うんですっけ、
うんうんうん、
お医者さんも。だから血液腫瘍マーカーはあの1回こっきりで割る類のものではなくて、やるんだったら継続して年に1回やって、定量的なデータを取っていくと、それはすごくやっぱりあのリスクを見つける助けになるよってことを言われてね、ああなるほどなと思った次第だったんですけどね、
うん
うんうんうん、まあそんな感じでいろいろとですね、本当にこればっかりは、何があってもね、まあ、おかしくない、当たり前の話をずっとしてますけどね。うん、いや、本当で、いや、まさか自分にね、そういうことが降りかかっていく。まだちょっと、まあ、今もまだね、本調子ではないんですよね、もう。
うん、
うん。だけど、まあまあ、少しずつね、体力もしながら、まあ、愚者の宮殿もね、釣っていきたいなというふうに思ってますんでね。
うんうんうん、
まあそんな、一応ご報告の回で、
はいはいはいはい、
すいません、で全然ね、うん、X とかもあんまりチェックできてなくて、
はいはい、いやいいんじゃないですか、うん、その方が健康的だしさ
ね、そうそうそうそう、あんまりなんかこうネットの世界に顔出してなかったんです実は、うん、この間で、まあじっくり本読んだりとか、
うん、
あそういうちょっとね軽くネット立ちみたいな感じで、
いやいいんじゃないですか、うん、ひどいもんですよ相変わらず
相変わらずツイッターランドはもう地獄みたいな、
まあ地獄ですわ、うん、でほら今特に選挙じゃない、
あそうですね、
選挙だからいろんなその陣営の方々が、
うんうん、
まあ言いたい放題言ってるわけですよ、右も左もね、
そうです
よね、うん、だから結構なその地獄の様相を呈していて、
あ
で、まあ、未確認の情報なんだけど、なんかその一部 の, その選挙に出てる候補者の議員さんがなんかそのちょっとあの暴力を振るわれたとか、
いや全然知らない、
どこの国よみたいなね、
本当ですね、
うん、なんかそんな話も出てきたり、まあ、まあ、嘘か本当かちょっと分かんないですよ、確認はしてないしニュースも見てないんだけど、そんなのが出てたりとか、なんかね本当でなんかどっかの外国人が鳥居にぶら下がってなんか TikTok かなんか撮ってても炎上したとかさ、
話もあるんですか、
またそういうなんかバカなことをやっててい
や全然ね、うん、そういう意味で言うと本当になんかこう情報からある意味、
いや見なくていいですよ、だからそういう特定のっていうかね、まあ、いるじゃない一部のバカがさ、
ああまあまあ、まあ、
でそういう罰当たりな行動知らないで当然ねやってるんだけど、そういう罰当たりな行動を取ってるのを見てさ、ほら、普段からあまりその外国人が日本に来ることを良しとしないような人方がさ、
うんうん、
外国人を日本から追い出せみたいなこと言ってみたりとかさ、
反逆的なんだけどね、
まあまあ相変わらず地獄ですわツイッターランドは、
うん、ああ相変わらず地獄でございますな、
地獄ですね、
あまあなのでね僕も少し体力が戻ってきてからちょっと、
うん、
SNS の世界には
徐々にブルースカイから戻った方がいいんじゃない、
あ
そっちの方が平和だと思うよ、
何が言ったかって言って結局全然、うん、ハッシュタグとかチェックできてないってことなんですよ、
あなるほど、はいはい、
本当にこの間ね、
うん、
ハッシュタグ愚者の宮殿とかねつけていただいた方、
はいはいはい、
チェック、
あそれに関してはね自分の方でちょっとだけ
そうだったんですか、
フォローしてまして、それで、最近更新がないんですよねみたいなことを書かれてる方には、あまあまあ今ちょっと止まってるんですっていうことを説明させてもらったりとかはしてますけどね、
ありがとうございます、
はい、そのぐらいはしてますけど、
うん、なんで
特に あの閣下にあのお便りを送ろうみたいなことはしてないですよ。
あ、いいです
あのした方が良かったかい
大丈夫です、あの気を使わせるの嫌なんであのおかげさまで、戻ってまいりましたと、はい、いうところでしてね、またちょっとこう、ね、うん、少しずつあのネットの海にも顔を出していこう、
はいはいはい、
あこのようにたまにこう浮上して潜るかもしれませんけど、うん、まあちょっと自分のねやっぱりこう思った以上にね、やっぱねメンタルはね、うんうん、すごくやっぱ弱りますね。こうい
や それはそうだと思いますよ。自分も母親は癌で亡くなってるので、でその癌になった時も、まあ、もちろん知ってるし、で一度手術をして、10年経って、まあ、大体10年経って再発しなかったら大丈夫っていうのがあるんですよ、
はいはい、うんうんうん、
なんだけど10年目に再発したのね、うちの母の場合は。
うん、
でその時も知ってるので、やっぱりそのまあ、もちろん本人は気丈に振る舞うんだけど、
うん、
やっぱり辛そうなのは見てたりしたし、うん、あと、ね、やっぱり自分もそれなりに、ね、自分のことではないとはいえ自分の親のことなんで、それなりにやっぱダメージを受けるので、
そうそう、いや、うん、だからね、私
その辺はわかるけどね、
うん、自分もそうですよ。だから妻ももちろんね看護師でわかるし、
うんうん、
でもね小学校3年生にもあれば大体話はわかるからね。
そうだよね。
あ、そうそう、だからまあ自分自身のメンタルをこうなんていうのかな、うまくドライブするのもまあ結構気使うし、やっぱ家族にもね、家族は家族で気丈に振る舞ってくれるんだけれども、やっぱりもちろん心配もかけたしね、
うん
うん、だからね、たかがステージゼロとはいえね、やっぱりこういうことがあるといろいろと、なんかね、だから、
そしてやっぱり化学療法やってるときは辛い。
あ、そう、辛い。
メンタル的に、
うん、正直手術のときより辛かったですよ、やっぱり。
いやと思う、うん、分かる分かる、
うんうん、そうそうそうそう、でね、まあ大丈夫だとは思うけど 100% とは言えないって、まあ、それ頭では理解しててもさ、
うんうんうん、
すんごくだるくなったりするんでね、うん、だからそれがその頭では化学療法のあれだなっていうのは分かってるんだけど、でもやっぱどっかで、ね、まだがんがっていう思いも ずっとあるんですよ。その
そうそうそう、
ね、捨てきれないじゃないですか、やっぱそういう思いも、うんうん、だからその辺のだから気の持ちをねっていう時に、まあ僕が行ってたその病院だとやっぱそういうなんていうんですか、なんか心理師さんみたいな人もいて、うん、やっぱちゃんとね話を聞いてくれるんですね、
うん、
それはねすごくね助けになったなって思
います。いやだからやっぱり化学療法も、まあ、いわゆるその標準治療っていうのが医学の世界にはあって、うんうん、そのこういう病気の時はこういう風にするのが、まあ、一番その効く方法で、
うん、
まあ、万人にはではないんだけど一番その多く採用されていてその実績も高いっていう、まあ、方法があって大体はその標準治療っていうのをやるはずなんだけど、で大体、まあ、外科手術やった後にその化学療法みたいなっていうのがおそらくセットになってあると思うのね。
ね、
うん、だけどあくまでそれは統計的な話であって、その万人に、うん、さっきも言ったけど万人に効くわけじゃないのよ。
そうですよね。
だから化学治療で辛い思いしても効かない人もいるのよ。
いるいる。
ただその辛い、まあ言い方悪いけど辛い思いしただけみたいなね。
うんうんうん、うん、
だからそういう気持ちもわかるし、でやってて辛いからやめたいっていう気持ちも出てくるしみたいなのはわかるし、
いやだからそこでいわゆるそのがんビジネスって言ったら、
そうそうそうそう、それを言いたかったの今。
そうでしょ、
あの絶対治るとかさ、
そうね、
うん、
のなこの成分がよくさ新聞のこうさ一面の下にそういう本とかさ、
うん、
のね、
そうそうそう、
来るのよね、これで治ったとかさ、
あと逆にこの薬を使っちゃ絶対ダメとかさ、
ダメとかってね、
うん、
そうであれって本当醜悪な商売だなって思いましたよ、心から。
あれはもう罪だよ、はっきり言って。
うんうん、で
だってあの、なんだっけ、あの、がんはほっとけば治るんだみたいなこと言った、それで随分本出して儲けてた医者ががんで死んだでしょ。
そうそうそう。
最近。
本当ありましたね。
うん、
ね、で温めればいいとかさ、なんとか温泉で湯治をすれば良くなるとかさ、化学療法は今すぐやめろみたいなさ、
あの芸能人がよく引っかかるんだよね、そういうのに。
おで、なんか民間療法的なのにさ、まあ分かるんですよ気持ちは。だってやっぱりそういう人たちってさ、まあ、あのやっぱ見た目の商売でもあるわけだから、うん、どうしてもこうガオってしまったりなんかすればイメージの問題もあるからね。
そう
だから
あとはやっぱ経済的に余裕があるからさ、
そうそう、
多少高いこと言われてもさ、
そう
そのいわゆる標準治療よりもこっちの方が効くんだよとか最先端の治療だよなんて言われたらさ、
ああいうのって逆に値段が高い方がふっかけだ、
そうそうそうそう
みたいなこともあるでしょ、
うんうん、
だからでもね、自分もある意味自分がそういう立場になるまでは鼻で笑ってた部分があるんだけど、やっぱね、そう今回いろいろ思ったんですけど、そういうのに飛びついてしまうなんか気持ちもちょっとね、なんかわかる気がした。
だから、うん、俺も経験あるのよ。結局その母親ががんになって、特にやっぱ2回目になった時って、うん、やっぱり再発っていうのもあって精神的ダメージがやっぱ大きくて、
はいはいはい、
でもう半分諦めちゃってるんですよ本人がね、
うんうんうん、
なんだけどその治療を繰り返す中で、やれそのなんかどこだかで売っているそのなんとかっていうドリンクが効くんだみたいな話があってさ、それがまた高いのよ、ペットボトル高々さ、ペットボトル500のペットボトル1本に入っててさ、
うん、
何千円もするわけ。
はいはいはいはい、
でそれをさ試してみたいって言われるわけよ。
辛いよな。
その時に自分のこれまでその勉強してきたこととかその学んできたことからいくと、
うん、
まあ10中8句100中98、99、これは効かない、
うん、
インチキだってのは分かってるわけ、
うんうんうん、
でもじゃあそんないろいろその精神的にこう追い詰められて、それこそ藁にもすがりたいと思ってる患者がそれを試したいって言った時に、じゃあ家族が頭ごなしにそれはダメだって言えるかっていう話だよね。
そういうこと、
うん、
うんうんうん、そこがやっぱりこの商売のすごく醜い、
そうそうそう、だからあのはっきり言ってあの俺はそのところをめちゃくちゃ憎んでいるんで、
はいはいはい、はい、
うん、あの本当あの許されるんだったら火でもつけてやろうかみたいな、ね、気がするんだけど、
本当にね、うん、一番やっちゃいけない類の商売だと思う本当、うん、うん、だからそういうわらをもすがりたい、まあ、それは本人であるかもしれないし家族であるかもしれない、
うんうんうん、
そういう人たち、
いやまだ家族だったらさ本人がいやいらないって言えばさ、
まあね、
まだまだいいのよ。だけど本人がやっぱりちょっと試してみたいってなった時に、
うん、
じゃあいくらそのいろんなことを学んできた人間でも、
うん、
医者ではないわけで、でもし仮に医者だったとしても、じゃあ 100% そんなの効かないから無駄だからやめれって例えば自分の親に言えるかっていう話なのね、
うん、はいはいはいはい、
うん、
そうですよね、
そう、そこをついてくるんだよ。
そうそうそうそうですよね。
本当ね、あいつらはねいい死に方しないでほしい本当に、
いやー本当ですよ ね、
っていうのはありますよ。あの普段別に言わないけど、あの思ってますよそういうことは、
ね、いやーいろいろ考えさせられますなそこは。
でやっぱりさ、あの、まあ、さっきもカッカも言ったけどさ、あの自分もそれなりの年になってきたし、当然まあリスナーさんもね、
うんうん、
あの例えば愚者記をずっと聞いてくださってる方だと、もう聞き始めからもう何歳も年を減られてるわけなので、
ね、
まあ、そうすると体に変調の一つもね本当に来る可能性があるんでね、あの、うん、さっきも言ってたけど、まあ、そういった 体調の管理的なものっていうのには少しあの気を使うようにした方がいいのかなっていうふうに思ってましてね、
うんうんうん、
でかくいう私もあの今年、まあ、ちょっとあの会社から受けてこい言われて、
お
あの脳ドック行ったんですよ。
おお、脳ドック、はいはい、
あの、CT とか MRI とか取るやつね、
うん、
で、皆さんご存知の通り、あの自分は脳に関してはあの思考の面ではもう救いようのない血管があるんだけど、あの機能に関してはおかげさまで何ともなかったのね。
おお、それは、うん、
でおかげさまで何ともなかったんだけど、ただあの おまけで測った血圧が、その時なんか140とかあって、
あら
血圧高いね言われて、今までそんなこと一回も言われたことないんだけど、
はいはいはいはい、
血圧高いですねなんて言われて、ちょっとなんかあれかな、動いたせいかな、もうちょっと後で測りましょうかみたいなこと言われて、
うんうん、
で測り直したらやっぱり140くらいあって、
あ、
あれあれってなって、
あ、
でそれで、いや、したら羽島さんちょっとあの家でも、
うん、
あの血圧測るようにしてくださいよと、今そのすぐにその薬飲めとかそういうことじゃないんだけど、あの血圧はちょっとチェックするようにしましょうかってお医者さんに言われちゃったもんだからだからしょうがないからアマゾンで血圧計買ってさ
お
いやそしてさアマゾンで血圧計買ったらさ一月もしないでさ、その後プライム感謝祭やってさ、なんかかっこいいやつ安くなっててさ、ちょっとがっかりしたんだけど
まあ、
まあうん、まあそれはいいんだけど、うん、なんであれですよ、今測ってますよ血圧朝晩。
いいですね、
うん、まあうちで測ってるとそんなんでもないんですけどね、上が100見て130で、下がただちょっとたまに高い時があるくらいで、
まあまあ、よくいくと上がっちゃう人っていますよね、こう、
そうなの、
オケって言ってね、うんうんうん、それはありますよね。そう、まあ、でも血圧もね、もう年寄りのラジオだね、本当にもう
本当にそう、ね、だからね、あの本当皆さんもね、あの少しずつそのあの趣味に割いてた予算のうちの一部がこう健康のこう健康の増進というか健康の維持に向けてこう振り分けられるようになっていきますから、だんだんでその割合っていうのがだんだん増えてきますから、今度あのお気をつけくださいということで、
調子悪いのね、そういうジジイラジオになっていくのかなと思いながら、ね、まあ、一応ですね、はい、まあ、私の経緯のご報告とですね、
はいはいはい、
収録再開するよというお知らせの回でございましたということで、
はい、そうですね、はい、
まあ、次回からは、通常営業のね、愚者級をね、やっていきたいと思いますんでね、はい、まだちょっと声が張れないんですけれどもね、
うん、
あのだんだんだんだんいつもの愚者級になっていくと思いますんで、
はい、
引き続きまたリスナーさんにもねお付き合いいただければと思っております。はい、ということで、ということで口がね回らないんですよここまで、はい、私のリハビリに付き合ってください。ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと、
私ことハニワでございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。